この木こりと見せたのは、実は臼井の貞光と言って、その自分日本一の偉い大将で名高い源頼光の家来でした。そしてご主人から強い侍を探してこいという仰せを受けて、こんな風をして日本の国中をあちこちと歩き回っているのでした。山姥もそう聞くと大層喜んで、実はこの子の亡くなりました父も坂田という立派な宇治を持った侍でございました。わけがございまして、この通り山の中に埋もれておりますものの、良いつてさえあればいつか都へ出して侍にして家の名を継がせてやりたいと思っておりました。そういうことでしたら、この通りのわんぱくものでございますが、どうぞよろしくお願い申します、とさも嬉しそうに言いました。金太郎はそばで二人の話を聞いて、嬉しいな、嬉しいな、俺はお侍になるのだ、と言って小躍りをしていました。金太郎がいよいよ臼井の貞光に連れられて都へ登るということを聞いて、熊もしかも猿もウサギもみんな連れ立ってお別れを言いに来ました。金太郎はみんなの頭を代わりばんこに撫でてやって、みんな仲良く遊んでおくれ、と言いました。みんなは、
金太郎さんがいなくなって寂しいな、早く偉い大将になってまた顔を見せてください、
と言って名残惜しそうに帰っていきました。金太郎はお母さんの前に手をついて、お母さん、では行ってまいります、と言いました。そして貞光の後について得意らしく出て行きました。それから幾日も幾日もかかって、貞光は金太郎を連れて都へ帰りました。そして頼光のお屋敷へ行って、足柄の山の奥でこんな子供を見つけてまいりました、と金太郎を頼光のお目にかけました。
ほう、これは珍しい、強そうな子供だ、
と頼光は言いながら金太郎の頭をさすりました。
だが金太郎という名は侍にはおかしい、父親が坂田というのなら今から坂田の金時と名乗るがいい。
そこで金太郎は坂田の金時と名乗って頼光の家来になりました。そして大きくなると偉いお侍になって、渡辺の綱、浦部の末竹、臼井の貞光と一緒に頼光の四天王と呼ばれるようになりました。